Ano Suzuki。
さあということで源氏物語についてお話をお聞きしてますけども、はい、まあ、前半は導入から時代背景のところでしたね、うん、はい、で後編でございます、
はいはい、ちょっと後編では、まあ、さっきもちょっと言ってたんですけど当時の人たちのこう貴族たちのメンタリティの話もするんですが豆知識みたいなのをちょっとここで話していいですか。
あ、いいですね。
なんかさっき深井くんがちらっと出てきたその、ね、当時の人たちのこう声に出しての読むみたいな話があったと思うんですが休憩中に、
うん、休憩中の
話、はい、うん、源氏物語がこうどう読まれたかっていう話なんですけれども、うん、当時はやっぱ書物紙がそもそも貴重だったので力を持っている貴族じゃないと家にこう本がないんですよね、うん、だから源氏物語の例えば本があってそこにこう姫君とか女房たちが集まってで一人が読み手になってテキストを朗読してたんです。へー。でそれをみんなが声として聞いてたっていうのが実は当時のスタイルなんですよね。
へー、読み聞かせよ。
そう、はいはい、でなんで読み聞かせなのかでも、まあ、もちろん それでみんなで全部一斉にこう同時に聞けるっていう効率の良さもあるかと思うんですけれども、はい、実はその黙読ね声に出さない黙読っていうスタイルが実は後の時代になってから出てきたんですよね。当時の人たちはその文章を読むときに基本的にどうやら声に出して読んでたみたい、
うん、あ、へー、う
ん、でしかもね歌とかはリズムをつけて韻も踏んでたりとかしてたんですよね。ほうほうほう。でこれについてなんか僕が読んだ本の中ではなんかどうやら当時の人たちにとっては文字という手段がねツールが実はまだこうちゃんとこう不完全な段階にあったみたいだよね。そう、単に紙に書かれた文字だけを読んでそれの意味を理解して受け取るっていうのがまだちょっと難しかったみたい。だから文字を声に出して読んでそれを例えばそれをさらに豊かな表情も作って感情とか人格を込めてそれを出すっていうのがどうやらそれが普通の読み方だったみたい。
なるほどね。だから台本やったんや、
うん、
文字がなんかやっぱ声に出して初めて、
うん、アーティスティックですよねこの時代の人たちって、
うん
うん、めちゃくちゃ予断していいですか。
あ、なんすか。
全然台本に書いてないんですけど、
はい、
あの漢字とひらがなの違いみたいなのにちょっと思いを馳せてみてほしいんですけど、
はいはい、なんすか。
一応ひらがなって漢字からできてるじゃないですか。一応というかもろに、
ええ、
けどなんかなんていうんですかね、柔らかさ全然違うじゃないですか。
そうですね。
あれもう僕本当そのまんま当時のやっぱり中国と日本の雰囲気反映してるなって。
あ、そうかも、
言えるなと思うんですよね、
まあ、言われてみれば
漢字は本当バンバンバンみたいな感じじゃないですか、
うん、
で一つ一つなんか強固たる意味を持ってて、
う
ん、
そうだね。
ひらがなってあの、ね、ちょうどミュージアムありますんで後で見ていただきたいですけど、はい、
うん
うん、本当なんかなんていうんですかね、
うん、
水になんかこう絵の具流したみたいな、
サラサラってなんかね、
サラサラサラサラっていうなんか流れのような、
確かにね、
あの文字と文字がつながってるし、はい、流れるようにさーっとこう、
そういうなんか文字をが出来上がってからこういう文学が出来上がっていくんだよね、
うんうん、
あ、なるほど。
でそしてその文字を音読しながら、
うん、
ある種歌みたいに聴いてる人たちがいるみたいな世界観なんで、
うん、
体の動きが伴ってるね、身体性がそこと連動してる、
伴ってると、そう、頭の中だけでこう享受してるという感覚じゃなくて、
そうだね、
なんか僕たちでいう結構音楽聴いてるとかに結構近いんじゃないかなと思いますし、あとすごいやっぱりこの古典文学の僕一つ特徴だなと思ってるのって、はい、今の、僕たちの発音で声に出しても美しいんですよね。
そうか、音として、
うん、まあそれを美しいと感じるように教育されてきたのかもしれないんだけど、あの初等教育で、
うんうん、
非常に美しいなと、
うん、
なんか音として成り立ってるなっていう感じ。
うーん、
実際はあの発音が今とね、
うん、
あの当時は
違うからね、
違うんで、あの本当は違うんだろうなと思うんですけど、
うん、
それでもなんか綺麗だなと思うんで、そういうところとかも意識してなんかこう、
うん、
源氏物語とかあの読んだり見たりしてもらえるといいのかなという、
あ、意識したことなかったですね、うん、なるほど、ありがとうございます、
はい、
というなんか、ね、
チップス
も挟みつつい
い、ね、
ちょっと本題に入っていきますね、
はい、
でまあ、前編で話した当時の貴族たちのメンタリティの構造の、まあ、ちょっと補足にはなるんですけれども、うん、紫式部が残した源氏物語、まあ、他にもあの作品があるんですけれども、そこでなんか表現されている人間感があるんですよね、
うん、
それは一言で言うと我々のこう身の奥この現実世界の制約は厳しくて 些細な願いでさえも容易に思いのままにならないものであるっていう苦しみが実はあるんですよね。
さっき前回から言ったようなちょっと厳しい世界観ですね。
そう、自分が今身を置いているこの現実世界はもう所有のものであると、もう決められていると、もう人はこれを受け入れるしかないんですよね、っていう、あの感じなんですよ。で、自分たちの人間の力で変えたりとかすることもちょっと難しいし、もういかにこれを受け入れて心に尽くす以外はないみたいな、もう頑張るしかないみたいな、そういうことが実はこの源氏物語に込められているし、当時の貴族たちにも共有している感覚だったみたいです。でもさ、心っていうものがあるんですよね。これも当時の人たち、紫式部を含む当時の貴族たちはこれを意識してたんですよね。現実世界はこうやってこうはめ殺してくるけれども、
はめ殺す、
そうそう、なんかこう自分のこう制約、自分に制約をかけてくるけど、でも心ってなかなかそれに従うことをができないよねとか、むしろそれに抵抗したりとか、自分がいる今いる場所から離れていろいろ想像したりとか、誰かこの人に思いを寄せたりとかするよね。なんかこの身、まあ、当時の人たちは身っていう、まあ、身体の身ですよね、
はいはいはい、
この身っていうのはその肉体的な存在だけじゃなくて、こう現実世界っていう意味だったそうなんですよ、当時の人たちは、で心の対立が、まあ、日常的に起こってるから、まあ、この葛藤をどう処していくかっていうのが、まあ、当時の、ね、こう人たちのなんていうかメンタリティだったみたいですね。結構共有されてたものなんですよ、まあ、だから源氏物語がやっぱ流行ったっていうか、ズドンと当時の平安貴族たちの心の中に入っていったんじゃないかなと思いますね。そう、
はいはいはい、
でこういうこともメンタリティの中で、まあ、源氏物語がまあ出てきて、でさっきも話したように、もう一番最初から割と結構、ね、そのね、第一の妃、第二の妃、まあ切壺の恋ですよね、と帝のこの恋が最初に来て、もうここでなんていうかこう当時の人たちの心をわしづかみにするわけですよ、なんかね、なんか当時の人たちの感覚で言うと、源氏物語ってさ、なんか最初にこういう言葉で始まるんですよね。どの帝の時代であったか、女房や皇位が大勢お使いになさっていた中で、大して高貴な身分でない方で際立って寵愛を集めていらっしゃる方があったっていう意味で一文が始まるんですよ。で当時の読者たちは、まあ、これを読んで、あ、来たよっていう感じなんですね。えぐいの来たよ、まさにまさにこのテーマ、俺たち、私たちのこの苦しみを、まさにこれを今からこの物語が展開されるんだねみたいな感じというようなね、というような感じ方をされたんじゃないかなと。
いやいや、ごめんなさい、社会から制約受けてます、なんかすげえ今乗ってきたからなんか苦しみを感じてます。
いやいや、もうほら当時の平安貴族たちみたいに表情を、ね、つけてね。
あ、そういうことか、びっくりした、すげえ自分ごとかと思った、うん、危ない危ない。
そうそう、ここでさ、もう大して高貴な身分でない方で際立って寵愛を集めていらっしゃる方っていう表現で、もう当時の人たちはこれ禁断の愛が来るわみたいな、スキャンダルの話が来るわっていう風にもう反応してたみたいです
よ。へー、
で この女性が桐壺なんですけれども、まあ、光源氏の実母ですよね、実母で、この人がまあ結局苦しみのうちに亡くなっちゃうんですよ、で桐壺をめちゃくちゃ好きだった帝がね、あのまた新しい恋人を見つけるんです、それがね、藤壺っていう新しい貴族の女性で、桐壺よりも位が高いので、周囲の人たちも文句は言えないんですよね、なぜこの帝がね、この藤壺をチョイスしたか、実は桐壺と顔が一緒なんです。顔がうり二つなんです、
似てる、
だから自分の元カノと顔一緒やみたいな、
はあ、
なくなっちゃった
っていう感じ。
これはえぐいの来たぞ、
はい、でね、でね、で光源氏の義母になるんです、義理の母親になるんですよね、光源氏は、まあ、血はこの藤壺とつながってないんですけれども、まあ義母になるんですよ、藤壺が、周りがね、この藤壺はね、あなたのお母様に本当によく似てるわってとか、周りとか言ったりとかするんですよね、で徐々に光源氏がなんかね、藤壺に思いを寄せるようになってしまうんです、自分の義母に、で寝とっちゃうんです。
うわー、えぐいえぐい
さらに子供までできちゃう
か、
これが光源氏の初恋、
は
こんな話こんな話源氏物語
すごいですよね、今の価値観から言うとね。そう当時は知らないですけど、
そう
当時からしてもすごいですよ、
だから、うん、あやっぱそうですよね、うん、
やっちゃいけないこと
です。すごいえぐいですよね。
でこの光源氏の話をちょっと話すとさ、はい、光源氏のキャラ設定も面白い話があって、うん、ちなみにね、源氏物語じゃなくて、なんか当時の正しい呼び方っていうのは、なんか源氏の物語とか光源氏の物語という風に呼ばれてたみたいですけど、うん、しかも当時の人たちは光源氏とは呼んでないんです。
うん、
フイカルグインジと発音したらしい。
中国語今。
フイカルグインジ。これまあ、実際当時の人たちは本当にどう発音してたか分かんないんですけど、言語学者の金田一春彦先生がそういう風に書いてる。
ああでもだから今と全然あれが違うんですよね、なんか、うん、なんか発音の種類も違ったとかいう話があります。ああります。
母音の数が違ったっていうのをなんかで読んだことありますけど、フィカルグエンジ、
グエンジ、
なんかパピプペ、プフィジララのなんたらみんなこと言ってたみたいな、うん、
プピットみたいな、
プピットみたいな、うん、そうなんかゆる言語学ラジオでそういう会話うん、ちょっと聞いたんですけど、
どこまでね、うん、正しいか分かんないですけど、はいはい、そういう風なことを言ってらっしゃる言語学者の先生がいらっしゃるってことです
ね。そうそうそう、
はいはいはい、
うん、で今とは違うのはそうでしょうねって思うね、
うん、うんうん、そうだと思う。まあでちょっと話を戻すと、うん、光源氏のキャラ設定について話しますね。まあ、キャラ設定とあと当時が光源氏に対して抱いてた思いについてちょっと話していきたいと思うんですけど、光源氏の物語ってタイトルを見た時に、うん、これまたね当時の貴族たちがうわってなったんです。源氏なんですね。そう、源氏っていう存在につきまとってるイメージが当時はあったんですよね。
うん、
まず源氏につきまとっている一番重要な当時の人たちのイメージっていうのは負け組なんです。負け組、もともと源氏っていうのは天皇の血を引きながら天皇になれない元皇族なんですよ。つまり皇族の出世コースから外された負け組なんですよね。
うん、
これなんか他の本編でも話したと思うんですけれども、親戚効果っていう仕組みがあるんですよね。
うん、
要するに皇族をファミリーから外して普通の一般貴族にするっていう、うん、まあ、システムなんですけれども、
うん、
このシステムの中で源氏っていうのは要するに皇族から外されて、天皇になれないんですよね。
うん、
天皇の血を引いてるけれど天皇になれない。で即位の可能性はほぼない。じゃあなんでその落とす皇族から外されるのかっていうと、まあ、一般的に言われている理由というのは母親側の血筋が劣ってるから。父親からはめちゃくちゃ尊い血筋、天皇ですからね、うん、天皇の血筋を引き継いでるけれども母親の血筋が劣ってるっていう、うん、このダブルバインドみたいな状態の存在なんですよね、当時の人たちの認知では。
そうか、ね、
そう、ダブルバインドのこの状態の存在でありしかも負け組なんですよね、うん、皇族の出世コースの。だからこういろいろぐっちゃぐちゃになんかゴリゴリ葛藤を抱えている存在が実は源氏だというふうに認識されてました。
面白い、まあ、多面性があると言ったらあれですけど、いろんな要素が含まれてる。
そう、
名前だけで、
名前だけで、あ、これ源氏の話なんだ、源氏の話だよみたいな
あ
そんな感じ。
あ、はいはい、
ただあくまで一般論で、史実ではね、源氏になった元皇族が大臣に出世したりとか、それこそあの道真の会でも出てきた宇田天皇ですよね、この人も一旦源氏になって後に皇族に戻されて天皇になってたり、なってたりとか、そういうケースもあるんですけれども、あの、まあ、一般論として今の話をしました。
うん、
はい、でね、まあ、いろいろ葛藤を抱えてるだろう負け組であるはずの光源氏なんですよ、当時の人たちの一般認識では。でもこの源氏物語で登場してきた光源氏って一つだけすごい特徴があるんです。
何やろう。
世界最強のイケメンなんです。
かっけえ世界最強の、
いやマジで本当常にこう光る、なんか光源氏がねこう物語の中に登場した時にいかに彼がかっこいいかすごい人物なのかって描写がなんかほぼ必ず入るんですよね。
名前光るって うん、あのかっこよすぎて光ってるからですから。
そういうことない
玉みたいに光ってるから光源氏っていう風に あだ名が付けられたんです
ね。見かけた瞬間から光ってるから。
すげえ。
だからあれですよ、その私紫式部が考えた世界最強のイケメンみたいな感じイケメンといえばこの要素全部あるよね。もう全部モリモリでこの属性を付与してるんですよ。
なるほどね。
まずはその超人的なカリスマ性、うん、美貌、立ち居振る舞い、喋り方、教養、 で絵を描いたりとか書も上手 で音楽も上手、歌も上手、ダンスも上手、全部一流、センス抜群みたいな、男女年齢問わずあらゆる人を夢中にさせるプレイボーイとして描かれてるんですよ。でも負け組で元皇族なんですよね。
なんか一番燃えるやつやん
すよ。マジでそうなんですよ。だからアイドルで言うとね、絶対センターで踊らせてもらえない、端っこでしか踊らせてもらえないけれども、どういてもそこそいつだけめっちゃグループナンバーワンかっこいいよねみたいな。このステージの隅っこだけがめっちゃ光り輝いてるみたいな。もう私押したい、課金したいみたいな。こんな感じ、こんなキャラ設定。
あ、いい設定やね、いい設定ですね。
だろうね、これ書いてた時の紫の式部の気持ち、どんな気持ちだったんだろうね。
まあでもなんか、まあそういう理想のキャラというか、そうそう、紫式部自体も好きやったんかもしれないですよね。
いや、それがね、どうやら紫式部がこう評価している男性像っていうのはちょっと光源氏とは違うらしい。
また違う。
違うらしい。
そこも面白いな。
そう、光源氏のキャラはキャラとして設定としてあるけれども、紫式部個人の好みから若干外れてるらしいんですよね。でどうやら紫式部の好みとしては、まあ、才能は、まあ、男性貴族はね、才能は必要ですと、うん、でも才気間髪である必要はない、要するにこうギラギラ感は別に必要ないんだ、ギラギラ感は別に私好きじゃないと、うんうんうん、であからさまに才能をひけらかしたりとか浮ついたりする部分も NG、 だから光源氏はね、めっちゃこう浮ついてるから、ね、
なるほど。
そう、うん、で思慮深く仕事に真面目に取り組むと、そして落ち着いた品のある男性、かつ年齢問わず、それがその紫式部が好みの男性像なんですよね。
なるほどな、はい。まあ、じゃあそっか、世間一般の方々が想像する像を集約させたってことです
か、
ね。
うん、どうなん
でしょうね。どうなんだろうね。
結婚したい人と付き合いたい人の違いみたいなのもあるんじゃないですか。だから、
まあ、そうか、
紫式部からしたら、
うん、そっかそっか、
光源氏がいたら超かっこいいけど結婚はしたくないみたいな、
そっかそっかそっか、
感じかもしれないですね。実際あの紫式部のその夫になる人って、まあ、全然光源氏みたいな人じゃないんで、そんな人いないからですね、
う
ん、
まあこの世にいないですからね、そんな人
いないであれですけど、
はい、
はい、
面白いなそれ、
うん、ですね、はい、はい。ちなみにね、その物語の中で光源氏が親戚降下させられた理由っていうのも述べられてて、
はい、
でこれはね、まあ、負け組ってさっき一般論で言ったんだけれども、実はその負け組にさせないために父親である帝がわざと源氏、光源氏をこう皇族レースから外したんですよね。それどういうことかっていうと、光源氏のなんていうかね、立ち位置って当時は、まあ、当時というか物語の中では結構中ぶらりんで、なんつうかこう天皇の血は引いてるけれども皇太子にはなれないんです、
は
い、で皇太子にもなれないし、皇太子の候補者である親王にもなれないんです。
あ、
うん、そうです。候補者なんか二軍みたいなその立ち位置の人たちがいるんですけど、皇族の、まあ、それにもなれないと、だったら一層その光源氏をね、皇族の出世レースから外して貴族のグループに入れてしまうと、普通の貴族の入れてしまえばまた官僚として身を立てられる可能性があるんですよ。だからその要するにこうその勉強して、まあ天皇にはなれないけれども、まあ、その官僚としてこうキャリアアップできる可能性があるっていうふうに思って、はいはい、帝があえて源氏を皇族から外したんですね。でこの皇族から外されたことによって光源氏は光源氏と呼ばれることになるんですよね。そうで、まあ、そういうふうに光源氏が、まあ源氏になって、うん、義理の母親に恋心を抱いて密通して、うん、こう子供までできてしまうっていうのが、まあ、こう光源氏の初恋として描かれていくわけなんですよ。でひたすらこうこのなんていうか似た感じの人間関係が、まあ似た、まあ、いろいろこう、まあ、違いはあるんですけれども、
うん、
この人めっちゃ好きなのになんで振り向いてくれないのみたいな、
うん、
とかなんかいろいろこういう苦しみとか、光源氏の苦しみとかは、まあ、周りの、ね、女性の苦しみとか、
うん、
まあ、もちろんポジティブな感情とかもあるんですけれども、それが描かれていくんですね。
確かにそのなんか現代の超イケメンのモテモテみたいな感じと違って、
うん、
結構拒否られるんですよね。
へー、
そうね、 義母の藤壺からも実はね、
義母はねって思う、
ね、めっちゃ拒
否られたんですよ、まあ、それ
はあの今の感覚でその藤壺との源氏と光源氏の話を読めばね、まあ、普通にどう考えても光源氏ストーカーなんです。
あ、
接近禁止命令出されてもおかしくない挙動をしてるんですよね。
どんな話かんで見ちゃうとね。
そうで、で藤壺ももうちょっとやめて、うん、マジでやめてって言うんだけれども、寝床まで忍び込んで、うん、ことに及ぼうとする光源氏で、それを何とかしてその拒否ろうとする藤壺みたいな、結構えぐいシーンとかも書いてあったりするんですよね。もう今でやったらもう大問題ですけど。
ですよね。でも、ま、なんか当時 の、 その寝床に忍び込むっていうことの意味が全く違いますよね、今と。当時
なんていうんですかね、単純に女性の権利が低いとか人権のあれがないとかっていう、その古代ですから、うんうん、あの全然時代が違うっていうのがあると思うんですけど、
うん、
女性は嫌な時はいっぱいあったでしょうね、
そう
実際は、
うん、なんか予売の文化みたいなものっていうのが当時ありますし、
予売の文化 で、うん、でその予売の文化もなんていうんだろう、建前上当然やっちゃダメなんですよ、
はいはいはい、
あのだってダメじゃん、
まあまあ
姫のお父さんもメリットねえじゃん、だって、
うんうんうん、
変な人にさ、うん、子供作られてもらったら、
うんうんうん、
なんであの全体的にそれが良しとされしてる人って呼ばってる人だけなんですけど、うんうん、やっぱり
呼ばってる人っていうんです
か、呼ばしてるやつだけにしかメリットがないみたいなパターンが多いんだけど、その呼ばう人が身分が高い時っていうのは、うん、なんかあんま何も言えないですもん。
いやそうだね、あったあった。
そうで光源氏って親戚効果してるけど、うん、ポテンシャルというか、う元の血は超尊いだって、お父さん天皇なんだ。
そうですね。
だから変なことも言えないし、
うん、
断りもできない
ん
です、
うん。
呼ばわれた時に光源氏から、
うんうん。はいはいはい。
それそういうヤバさがあります。
そういうふうにやっぱ
それはそれでヤバいんだけど、
身分の高さでね押し切られるもん。
身分制社会の呼ばいっていうのは、
うん、
その身分が高くて断れないみたいな、うん、そういう世界もあるんですよね。
お前断っていいのか、俺源氏だぞ。
まあ、そこまで
源氏だぞとは言わない。天皇の子だぞになるじゃない。
まあ、光だけど大丈夫断ってなるわけですよね。俺光るって。
なんで、うん、そのやっぱりこう来たけど会わないとかもできないとかがあって、
はいはい、
そうね、
で会っちゃうとなんかしてくるみたいな感じの恐ろしい世界です。
そっかそっか、
うん、
その藤壺に仕えてたその女房の一人が、うん、その源氏とのなんか、まあ、取り次ぎ役みたいになってて、もう源氏がもう光源氏がね、もうその女房にね、マジ会わせてよっつって、
うん、
めっちゃ会わせてよっつって言うけれども、まあ、一応なんかちょっと抵抗するんだよね、その女房が、
うん、
でもやっぱりこう身分の高さにこう抗えなくて押し切られて、でその源氏をね、光源氏を藤壺のそばまで入れてしまうんですよね、
うん、
まあ、それでこう、ね、子供ができちゃうっていうことになるんですよね、
うんうんうん、
でそれで子供ができた後に、ね、もうスキャンダルじゃん、
スキャンダル、ね、
ぐっちゃぐちゃじゃん、ぐっちゃぐちゃなんだけど、それでも光源氏は諦めきれずに、またその女房に、いやマジちょっともう諦めきれないで、もう一回会わせてくださいって言うけれども、さすがにその時もね、なんか女房も、いやあなたさ状況分かってるっつって、
うん、
子供までできてるよっつって、分かってるんだっつって、結構そこで結構強く断ったりとかするシーンも描かれてるんですよ。
あ、へえ、
うん、その子供もその天皇は自分の子だと思ってたりするんで、
う
ん、
そうだよね、そうそうそう、
だからマジでやばい状態、
うん、
怖い、なんか
バレたらやばいって藤壺は思ってる、
そう
だから光源氏の子産んじゃって、
うん、
夫である天皇は自分の子だと思って、うん、めっちゃイケメン生まれたってなって
イケメンやから、ね、光源氏が
本当のお父さんイケメンだからね、うん、っていう描写もあるというか、まあ、そういう話なんですよね。
そう、光源氏も藤壺もそのなんか女房も何とかしてこの秘密を最後まで守ることに必死なんですよね。
なんかすごい
すごい話、
うん、まあそうですね、なんていうか光源氏ってそういうことめっちゃするんですよ、
うん、
あの天皇の朝期に手を出すっていうのをやりがち、
うん、そんなガチある、まるまるガチで
やりがちなところがあって、
うん
うん、それも一つの多分そのなんていうか当時のやっぱり読者の感情を想像するといいと思うんですけど、
うん、
もうあこんな絶対にやっちゃいけないことやって、
うん、ですよね、
うわーみたいな感じなんだけど、ただその なんか僕ここがすごい日本的だなって思うのは、うん、途中ちょいちょいバレてるちゃんと、
あ、へえ、
光源氏って、うんうん、その天皇の長期に手を出したってことが、うん、なんか他の人とかにバレるんです、
うん、
でバレるんだけど処刑とかされてない、うん、別に、
うん、
これもしさ中国とかだったら恐ろしいことになってるから、
う
ん、
そうだね、
中世ヨーロッパでもちょっともうここで口で言っちゃダメな処刑されるから、
そうだね、
絶対にやばいみたいな状態になるはずなんだけど、うん、この当時のその日本のその皇宮、つまりその天皇の奥さん候補たちがたくさんいるところっていうのは、うん、なんか信じらんないほど緩くて、
うん、そうね、
当て出しちゃったんだダメだよぐらいで終わる感じなんですよ、ちょっと謹慎しろよぐらい、
そう、
なる
ほど、ちょっともう朝廷からちょっと出て行ってくれんかぐらいなんですよね、
なるほどな、
ここら辺はねだいぶ緩いです、
そうね、そうか、中国の皇帝の皇宮は多くみたいなところがあるんですけれども、
うん、
全然意味が違いますからね、うん、そこで勤めているこの女官たち、女性スタッフたちは基本的に皇帝の所有物で、うん、皇帝は全員にと恋愛感情と肉体関係を結んでいいんですよ、うん、でしかも皇帝しか結んじゃダメなんですよね、
うんうん
うん、でもここにその源氏物語とか当時 その平安貴族社会に登場してくる天皇のに仕える女官たちって、別にみんながみんな天皇の妃になるわけじゃないじゃないですか、普通に天皇じゃない男と結婚したりとか、うん、子供ができたりするじゃないですか、うん、これはねやっぱね中国の常識から考えられない話なんですよね。
そっか、中国やったら所有物やから他の、うん、要は王様の、
うん、まあ、皇帝のね、
うんうん、はい、だから、他の男ともうそういう接触すらも許されないみたいな感じ、うんうん、
まあ、基本的にはその男の人は皇宮に入っちゃダメですよ、他の国だと、
うん、そうか、うん、
でその入れるとすると、うん、その男性器を切った宦官とかが
宦官ですよ、ね、
うん、入れるみたいな感じで、まあ、男性禁制になってて、
うん、
江戸時代の大奥とかもそうですよね、
うん、
もう少し厳しいですよね、だけど古代の日本ってやっぱそういうところに対してそういう緩さがあって、
うん、
でまあ、もちろん中国でもその皇帝からアクセスがないねって決まっちゃってる人とかは嫁、うん、いだりするんですけど、
うん、
そこが緩い、
なるほどなるほど、
みたいな感じ、うん、で結構もう全員恋愛し合ってるみたいな感じ、
そうだね、
あ、うん、なんかこの辺の感覚って性の歴史で日本のことをやった時になんかこういう話しましたよね、
そうですね、
性に関してもなんかこう明るいというかなんかいろいろやってる感があるみたいな日本は、うん、
ですね、はい、
あったな、他の国に比べてね、
はい、ちょっといろいろ光源氏の話をしましたけれども、
はい、
ちょっと光源氏さんのことフォローしていいですか、
あ、もうフォローしてやった方がいいと思う
ちょっと、ね、これだとねマジでクズ野郎になるから、
はい、
光源氏と藤壺の間に、まあ、子供が生まれましたよね、うん、でもその子供はあの天皇の子供として扱われるんですよね、うんうん、で後々その子供がねレイゼンデという名前で即位するんですけれども、この子供が生まれることによって光源氏とこの藤壺の関係性がちょっと変わるんですよね、
うん、
単に恋人じゃなく同士じゃなくて、なんかねこの子供を裏から一緒に支えるパートナーとしての関係性が出てくるんですよ、
うん、
うん、だからその藤壺はね我が子の後見役として光源氏を頼るんですよね、うん、お願いするんですよ、うん、とかあとはその子供がその帝として即位するけれども妃をどうするかみたいな話も源氏はねこう藤壺と相談したりとかするんですよね、うんうん、だから恋の関係性以外のコミュニケーションが実はこの光源氏と藤壺の間で生まれたわけですよね、子供ができたことによって、
はいはい、
まあ、絶対この対外的にこう本当の真実を明かせない子供なんですけれども、うん、まあ、こういうことがまあできるようになったりとか、うん、あとは2人もね冷静に大人同士としてその話し合ったりとかするシーンとかも出てくるんですよ、
うん、なるほど、なんかその辺がリアリティですよね、
そうリアリティ
ですね、なんか、はい、生まれましたおえじゃなくてちゃんとその責任を取るみたいな、
責任取ってん
の、ま、でもねでもねあのもう、うん、まあそうね、光源氏のことを上げてまた下げるのもことはしたくないんですけど、まあ、でもこういうことをやりながら光源氏はまだ違う、ね、この女性とスキャンダルをしたりとかやってるので
まあなんであの現代の価値観で見たら
そう、ね、
当然ですけどダメですね、
うんうんうん、
まあ、当時の価値観でいくとあの
ちょっと老いたが過ぎるよっていう話ですよね、う
ん、でもなんかその生まれた後の話をちゃんと言及するあたりがファンタジーじゃなくてただの、
うん、
しっかりドラマになってるというか、
うんうん、
なんかリアリティがある人間のドラマってそうじゃないですか、 そう、生まれた後の話もちゃんとあるから、なんかそこにちゃんと言及してるのが面白いなと思った。
もうひりつくリアリティですよ。
う
ん、そうでね、うん、この2人の子供、冷泉亭ですよね、
はい、
冷泉亭はね、ある時自分の真実を知ってしまうんですよ、
うん、
自分の母親である藤壺の死をきっかけに実は出生の秘密を知るんですよね、
うん、
なんかね、こう母親が、藤壺がね、亡くなった時に、こう藤壺に仕えてたお坊さんが人気のないところを見計らって、この冷泉亭にそっと耳打ちをするんですよね、
うん、
実はね、あなたの本当のお父さんは桐壺の帝ではないみたいな。
うわ、カミングアウト、
うん、そう、アナキンスカイウォーカーみたいな。わかるか、
私が父だ、
私が父だみたいな。そう、
みたいな、
あなたの本当の父親は光源氏なんだよみたいな、
うん、
そうっていうことを告げられて、えっみたいな、なるんですよ。
なるね、それは。
でね、ここからがね、面白かった、ちょっと面白かったっていうか、僕的にちょっとエモかったところは、
うん、
普通さ、グレると思うんですよ、
うん、
僕が冷泉亭だったら、
うんうん、
だってね、不義の行為のもとに生まれたじゃないですか、
うん、
なんてことをしてくれたんだ。しかもこの不義はさ、もし対外的にバレたら自分の政治的な権力にもさ、傷がつくしさ、ね、むちゃくちゃリスクなんですよね、
うん、
でも冷泉亭はね、全然違うリアクションを取ったんです。彼は両親に感謝をしたんですよね、感謝、両親というのは藤壺と光源氏です、本当の両親、
本当の両親に。
そうそうそうそう、
うん、
なんかね、このお坊さんは藤壺と光源氏から祈祷の依頼をされたんですよね、うんうん、こうもう自分の子供、本当のこの子供のために、こうちょっとあの祈祷をあげてくれ、祈りをあげてくれと、うん、でこれがずっと冷泉亭、まあ、その子供が即位するまで続いたんですよね、
うんうん、
実の父親と実の母親によってなされたことを知ってね、こうなんていうかね、冷泉亭はね、両親の愛をそこで感じたんだって。
へ、
あ、僕は生まれはなんかいろいろこじらせてるけれど、両親からめっちゃ愛されてるじゃん、自分はなんか両親から注がれている愛に気づくっていう描写があるんですよね。
へ、そう、わあ、そこもなんか何とも言えない話、
何とも言えない話ですか。
だからまあ、うん、なんかこう簡単にはいいとも、うん、わーとも言えないというか、
うん、
なんかそこの複雑な感じがちゃんと表現されてるなっていうイメージがありますね。
そう、彼にとって出生の秘密を知ることは、実の父と母親の不倫よりもなんか両親から注がれていた愛情に気づくっていうことだったっていうのが物語の中で描かれてるのを読んで、深いなと僕は思いました。
そうですよね、
まあ、単にグレーさせることもできるじゃないですか、冷泉亭を、うん、でもそうは、その紫式部は描かなかったところに、なんかその人間のこう人間性の奥底に対する、何ていうか、僕には持ち得ない解像度の高さっていうか、うん、あるんだなと思いました、
うんうん、いや面白い、なるほどっすね、
うん、
はあ、やっぱだから解像度が高いって感じですよね、心に対する。
そうね、これ僕の想像なんですけど、僕はちょっとしか読んだことないんですけれども、うん、まあ、もちろん自分では書けはしないんですよね、
うん、
でもじゃあ僕が勝手に想像するに、小説を書ける人のメンタリティはちょっとやっぱ違うんですよ、
うん、
僕にはなぜ書けないかっていうふうに考えた時に、僕は人間に興味あんまないんですよ、
うん、
基本的に僕他人にあんまり実はあんま興味がなくて、あってもすごい解像度が低い興味のレベルとしか発揮できないんですよね、
うん、
でも多分小説を書ける方っていうのは、紫式部も含めて人間の心とか、自分以外の人間の心とか人間関係に対する凄まじい好奇心と、それを表現するスキルがあるんじゃないかなと、
うん、
勝手に僕はその小説家モデルっていうものを想像して感じてますね、
うん、なるほどね、うん、
ホモサピエンスには興味あるでしょ。でも
あるね、ああそれはあるかも。
個体に興味がない。
個体には興味がないね。
ああうわー、興味深い。この個体
ね、この個体、個体に興味ある系ですもんね。
興味がある個体が、しかも同時に2つもおる。
怖い怖い。表現が怖い。
うん、あ、でも分かるな、うん、なるほど。
小説書いてる人も、でも必ずしも個体に興味があるとは限らないなとは思うんですけど、なんか紫式部はありそうだなって、
うん、
そうだね、
あの紫式部日記とかちょっと読んでて思いましたね。
うん、
まあ、紫式部もさ、その彼女自身も実は結構人生ハードモードだったんですよね。
そうね、うん、あんまり人生の話してないけどね、
そうそう、結構人生ハードモードで、うん、 そもそも彼女が生まれた家っていうのは没落した家なんですよ。没落した家で自分たちの家は負け組だっていう自覚をずっと持ってたんですよね。
どんどん落ちてってる家なんですよね。
そうなの。
暗いというか立場が、
で幼い頃に母親を失って、思春期の時に姉も失って、でさらにこの姉妹のように付き合っていた大切な女友達がもう地方に行った時にこの死んじゃうみたいな経験もするんですよね。しかも紫式部って結婚してから3年で夫を失うんです。子供を残してね。
あらら、
で一回ここでね、一回なんかね心が折れたみたいで、あららこう何も手につかず呆然と1年間を過ごしたみたいなことがあったみたいなんですよね。で彼女自身もさ、すごい才能を持ってるんですよ。漢文の才能を持ってるんですよね。持ってるんだけれども、いやもう無駄に漢文の才能がある娘だなと、男の子だったらなって父親に嘆かれてた。
うわ
まあ時代ですよね。
時代ですね。
時代やね。
ね、弟もいるんだけど、弟よりも覚えが圧倒的に早いから、
う
ね、うちが息子だったらなって言われるみたいな。
そう、うわ、
お父さんは身分が低いけど漢文の先生、というか漢文の教養はめっちゃあるみたいな人で、大河ドラマのそこは通りですね。
なんかありましたね、ドラマの方で。
で同僚からもさ、もうなんてこう才能をひけらかす高慢な女だっていう風に誤解されていじめられてたりとかね。
そう、で、あの前言ったあの無視されるやつ時か
ね、そうそうそう、
まあでも教養あるとそうなるんでしょうね。
だからあえてその教養がないふりをしたりとか、紫式部もしてて、これって本当にまさに身と心の葛藤ですよね。そうで彼女自身もそれを体験してて、なおかつその、まあ、さっき言ったその中宮帝子が死ぬっていう、社会構造にはめ込まれて死ぬっていうセンセーショナルな事件も、多分自分も心を重ねたんじゃないですかね。もう共感したんじゃないですかね。いや、共感したそのなんていうかエネルギーが実は執筆のエネルギーに転換されていったのかなと、いうふうに書かれた本もありますよね。
はい、その身と心のに関するその原体験みたいなのがあったん
ですか。そうそうだ、彼女自身もあるので、実際源氏物語の執筆が始まったのは、まあ、諸説あるんですけれども、中宮帝子の悲劇からわずか数年後っていうふうに書いてる本もありますよね。彼女自身が慰められたかったのかもしれない。
いや、そんな感じがしますね。なんか悲しかったり怒ったりしたことがあったから、でなんかそれを表現することでまたね、あの同じように考えてる人が共感したり、いろいろ、なるほどね、なんか分かってきた、その辺が。
そう、
で
もしかして彼女は、まあ、身はまあならないけど、心は実は結構自由に生きていけるんじゃないっていうふうに思ったのかもしれないですよね。その身という厳しい現実の制約を飛び越えて、自由に自分は物語を創作できるっていう楽しさも実はもしかして味わったのかもしれない、これは分かんないですけどね。
はいはいはい、わあ、といったところですかね。
そうですね、全部はちょっと話せないですけど、
なんか八重さん的にじゃあもうまとめみたいな感じになりますけど。
そうですね、
思ったことあります。
まとめを話すとですね、紫式部に、紫式部集っていう和歌集があるんですよね。和歌の、和歌のなんていうか集めたやつが、でその一番最後の歌がね、実は結構味わい深くて、これどういう意味を歌ってるかというと、辛く切なく苦しく自分の身の置き所さえ見失って、この世を儚んで憂いていても、それでも生きていくのが人生なんだよねっていう歌なんですよ。なんかかっこいいない
かっこいい
しょうがねえや、もう生きていくしかないよねみたいな。
はあ、
源氏物語ってそんな感じだもんね、ずっと
受け入れて、
まさに
人はこんな世界の現実の中でもそれぞれの人生を生きていくしかないんだと、もうそれが人生なんじゃない、もうしゃれやみたいな、しゃれ生きていくしかないみたいなそんな感じ。
なるほどね、それを今ヤンヤさんが深く共感してるんですね。
まあしゃあないなと思いながら日々生きてます
うわうわ、でもなんかじゃあ僕言わせてもらうと、すげえ今の日本と通じるとこあるなと思ったっすね、その時代に関して言うと。なんかまあちょっとね、さっきっていうか前半で、まあ、ちょっといじめられて5ヶ月出なかったみたいな話って、まあ、ちょっとこうね、当時の中国からしたら緩いみたいな話あったんですけど、今の日本ってすげえ平和じゃないですか。だからあの例えば仕事をやっててもこの仕事やりがいねえな、給料だけもらってもとかって思っちゃってるじゃないですか。でもこれがあの外敵がいていつ殺されるかわからない状態で、金 ね、1円でも多く稼がなかったら自分が死ぬって状態やったらやりがいとか言ってられないと思ったんですよ。
確かに、
うん、だからなんかこの時代ってまあなんかこう平和な分もっといろんなところにこう悩みみたいなものがあって、うん、外的とかいうそういうシンプルな話じゃなくて、うんうん、あの心と体が違うところがなんかすごく辛いみたいなところにすごいフォーカスできてた時代なんだなと思うと、ね、この時の話が今の僕らにもしかしたらなんか学びになることがあるかもしれないなっていうのがちょっと思いました。
彼女のその視点と力量が現代までも包摂できたっていうのがやっぱり彼女の素晴らしいところかもしれないですね。僕が受けた印象としては彼女はやっぱり偉人として偉人のたるゆえんだったのかなと思いますね。
すごいです。だって未だにか、ね、読まれてる
読まれてますから、ね、世界中で読まれてますからね。
1000年前ですからね、
うん、何百年前ですよね。すごい話やなと思いました。
古典ラジオは1000年も残っていかないと思いますよ。
1000年は残らない。
1000年はむずいだろうね。
いやどうにかしてね、あのバーチャルヤンヤンを作って
バーチャルヤンヤン作ったとて
、まあ、あまり意味はない。
残したいですけどね僕は。え、なんか深井さんありますか？なんか
そうですね、僕はやっぱりそのなんていうかもう少しメタ視点で見たときに、うん、すげえ日本っぽいなってずっと思いながら、
はい、日本っぽい
この時代の日本なんていうんですかね、うん、今の直接のルーツ の, あのいろんな時代に直接のルーツあるんですけど、うん、大きい一つがこの平安時代にやっぱり形成されてる感覚が僕はすごくありまして、まあ、本当ただの感想ですよ。なんか何らの学術的裏付けもないですけど、いろいろ勉強した結果そう思ってるんですけど、
うん、どういうところやろ、
まあ、さっき言ったその高級の緩さとかも含めて、はいはい、まあ、非常に外国から見て特殊な文化形成してるなという感覚があるんですよね。なんでこの前の時代と後の時代っていうのを知ってるからそう思うんですけど、この前の時代っていうのは律令制を頑張って入れようとするわけじゃん、はいはいはい、中央集権国家っていうのを作ろうとするわけですよね、うん、それをなんていうか前も言いましたけど思いっきり失敗するわけですよ、
うんうんうん、
で思いっきり失敗しながら、じゃあそのなんていうかな、そのこういう言い方するとあれだけど、この当時の政治家の中に、うん、じゃあその100年とか200年単位で国家のグランドビジョンを描いている人がいるかって別にいないなって感覚で見えるんだよね、
はいはい、なるほど、
ね、だって道長とかさ全く世界とか見ずに、うん、あの望月の歌歌ってるわけですよ。
望月の歌って皆さん知ってるんですか、
わかります、うん、ちょっとディテール忘れましたけど、うん、たかだか妃3人嫁がせたぐらいで、うん、この世は俺の世だなとか言って月を見ながら言ってるわけでしょ、うん、それはすごい視座が低いよね。
いやいや、むちゃくちゃはっきりディスったよ。びっくりした。
違う、視座が低いっていう言い方ちょっと良くないですね。視座が低いというか、はい、なんかすごいクローズドのハイコンテクスト文化だなと思うんですね、うん、
あ、
これって本当に特殊なんですよ、
えー、
普通世界で生きてたらもう僕たちが無理ですよ。だから、
はいはい、
彼らと同じぐらいクローズドな視点持ったらもう速攻で死んじゃうと思うんですよね、グローバル世界だから、
うんうん、
けどこの時って本当に外国からの干渉みたいなのが非常に少なかったんで、
うん、
ゼロじゃないけど、うん、世界から見た時に他の国が受けてる干渉度合いからすると圧倒的に少なかったっていう超特殊状態が出現していると、う
ん、はいはいはい、
で大体そういうところってどこの文明のこうエッセンスも入ってなかったりするんだけど、
うん、
日本は隣が中国で、うん、ついこの前まで遣唐使とか派遣してたから、
はいはい、
そのエッセンスは入ってるわけですよね、
うん、
そのエッセンスが入ってきてる状態でものすごいハイコンテクストクローズド文化みたいなのをここで一回ボンって作ってブーストさせて醸成させて発行させましたみたいな。
なるほど。
これがまた武士の世の中とかに行くと外国を意識した外交とかもし始めていくん で,、
うん、はいはい、
で原稿もありますしね、
はい、
もうなんでまたちょっと世界観が変わってくるわけだよね、
うん、
そこに至るなんていうかこの超特殊状態で生まれた、うん、この なんていうんですかね、クローズド文化っていうものをすごくルーツとして感じる、このもう本当なんか皆さんも読んでみてほしい、その日記とか見てたら、
うん、
すんげえクローズドだなって思います。
へ
このなんていうんですかね、
うわでもなんかクローズドで荒れてたっていうの超重要
っ
す
ね。いやそうなんですよ、クローズドで入れるってむずいです、上層部が
ね、
うん、
で多分文化とかも多分それくらいクローズドな雰囲気だったから、うちへうちへとかもっとこ
うや
って
こ
うとか、
はい、
はい、もう本当何回も言いますけど、そのなんか心と体の一致みたいなところまでの解像度高く、うん、自分の内面とか 日常生活を見れてたってことってもしかしたら幸せというか、まあ、
そうですよね、
なんか平和の象徴というか、ね、
平和な時代に文化とかが豊かになっていくとか、そう、ね、芸術が生まれていくっていうのはよくあるパターンなんです、ね、
うん、哲学とかもそうだったって話ありましたね、
うん、そうですね、やっぱり、うん、あの平和な時代じゃないとそういうなんていうんですか、うん、一点ブーストみたいなのができないんで、超特殊状態っていうところが僕の中ですごいなんていうんですか、面白いところ で、うん、でやっぱこのなんていうかセンスですよね。あ、これすごく日本人に今でも生きてるなって思いますね。
あ、 いい話。あと、もう一個思ったのが、平和な時代ってやっぱそのタブーとかが結構バズるんだなっていう、
タブ
ー社会的タブーとか、
ウェブトゥーンで不倫の漫画ばっかりとかと多分あんま変
わらない、はい、いや俺なんかちょっと思ったなんかね、ね、スキャンダルとか、
スキャンダル、ゴシップ、
ゴシップ、タブーとかってなんか、はい、ね、僕とか見てたらもうそんなんいいわって思うんですけど、平和やなって思うとちょっとね、うん、また変わるなっていう思いました。このまとめ違うな多分
このまとめ違うよ、
違うな、まあまあでもね、うん、まあ、どう捉えるか皆さん次第ということで、うん、はい、大丈夫ですかね、そんな感じで、
はい
はい、はい、ということで、紫式部の源氏物語の話でございました。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。そして本日は公開収録ということで、京都府宇治市の源氏物語ミュージアムからお届けしました。会場にお越しいただいて皆さんありがとうございました。